理科の時間。
理科っぽい見方をすると世の中がちょっと違って見えます。そんな話題を提供するそんな理科の時間 B、 今回は第249回です。お送りいたしますのは吉安と
香里です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
なんかもうすぐ250回らしいですが。
もうすぐ250回らしいですよ。
特にイベントやら企画は考えておりません。
あ、そうですか。
普通に行きます。
某番組もそうでしたね。
ああ、姉妹番組そんなに雑貨店が100回になったらしいんですけど、特に何もなく通り過ぎたらしいです
ね。え、
はい、
じゃあそれに
習ってというわけでもないですけど、なんかね、こう、どの数字がキリがいいかっていうのも人によって違うじゃないですか。100回がいいのか、はあ、200回がいいのか。私なんて256回がキリがいいって思っちゃう方だからね。
ほう、なるほど。
そうそうそうそう、
バイトがついちゃう感じ。
そこを257でこう繰り上がる感じでね。
ほう。
だからそうなんですよ。だからね、256回とか512回がキリがいいかななんて思ったりとか、あとは何年間やりましたっていう、何周年がキリがいいっていうのもあるじゃない。
はあ。
記念を探してたらキリがないので。
でもほら、記念日好き女子は多いですよ。
あ、そう、だから、逆になんか企画やりたいなと思ったら、そこでなんか探せばいいかなと思ってます。
あ、企画ありきで後から探すと。
まあ、そういうのあるんじゃない。ということで、
はい。
わかんないですけど、夏ぐらいに、
お、
科学館に行こうとかっていうのをやってもいいかななんて思ってますけど、
お、やったね。
ちょっと検討中です。
はーい、じゃあ期待してまーす、はい。
そう、で、今日、お話しするのの一番最初は、収録している日のちょっと前に、
はい。
皆既月食がありました。
はい、ありました。
関東地方というか南関東はまあまあ晴れたんですよね。
そうです。なんか予報では雲が出る。ただ雲はそんなに厚くないから隙間から見れるでしょうっていう状態だったのが、まあ晴れっていうとちょっと言い過ぎかもしれないけど、でも、いわゆる雲の向こう側ではなかったみたいですね。雲のこっち側でもないか。
うん。私は、月食が始まった頃に会社を出まして。
はい。
会社の前で、あ、かけ始めたなっていうのを見て、
家に着いたら？
家に着いた時が、はい。いくらだっけな。ある程度かけてる状態で途中で見て、で、回帰になったところで見てっていうので、じーっと長い時間見たわけではなくて、なんとなくこう、ところどころ見ました。でも綺麗に見えましたよ。
おー。いいですね。
やっぱりこう、かけ方がね、満ち欠けの時に、
はい。
と違って、こう、エッジの感じが違うんで、詳しくというか、あちこちに皆既月食の時の写真、ネットに上がってると思うんで、
はい。
半月、上限の月と下限の月と比べると、例えばこう、影と、こう明るいところの継ぎ目に、
はい。
拡大した写真だと、こう、なんていうかな。普段、満ち欠けしてるときには、クレーターの影が見えるから、デコボコになるんですよね。
はい。
なんですけど、月食のときには、そこは地球の影なんで、ぼんやりと、そして、こう、月のデコボコと関係なく影ができてる感じとかが分かったりするんで、エッジを比べるのも面白いですし、あとは、なんていうかな、丸さっていうのかな、影の端っこの、
極丸さの女じゃなくて、
違います、笹津の差じゃないです。
なんか、なんか調べられるのかと思ってドキドキしちゃった。
え、かぶさんそういう脱税とかよくやってんの？
いや、ほら、意識的にはやってないけど、無意識にやってるかもしれないじゃないですか。
で、マルサは、そっちの査察の方じゃなくて、
はい。
局率ですね。
はい。
の違いとかも、
うん。
写真でね、確かめても面白いかと思います。
はい。
はい。で、私は見られたのと、あと、皆既月食見ましたよっていうメールを何通かいただいていたりして、
はい。
見られた方も多いんじゃないかと思いますが、一方で、曇ってたところも多かったんじゃないかと思うので、
うん。
残念ながら見られなかった方は、7月にもう一度、ほんのちょっとだけ、見られる月食があるので、
はい。
そっちも期待しましょう。
期待しましょう。まあ、こればっかりはね、本当に天気次第なんで、なんとも言えないですけど。
うん。堀さんは結局、あんま見なかったの？
私、今年また、風邪ひきました。
もう、風邪づいてますね、この
日は。ね、なんか、で、ちょうどその日あたりが、風のピークぐらいに来てたんで、見れそうだなと思いながら、早々に布団に入りました。
外に出ない方がいい感じだよね。
そう、もうなんか、特にここのところ、本当に雪が降ったりとか、夕日が、はい、あと水道管凍結とかそういう話になるぐらい寒いので、
うん、
変に外出ちゃうのも嫌だなっていうのがあって、
はい、
まあ、また見れるさ。
そうです。
そういうことで。
健康第一ですね。
なんか、なんでかな、今年すごい風、今年っていうか今シーズンすごい風邪ひくんですけど、
なんですかね。
わかんない。しかも、もうすぐ花粉症、あ、そう。もう、私、花粉症の薬飲み始めました。
あ、花粉も季節らしいですね。私は全くこう、なんていうの、感度がないので。
感度がないんだ。
うん、気にしてないんですけど、すごく敏感な方は、え、なんか、来てない？とかっていう話を、こそこそ会社でしてますよ。
あ、そうなんだ。まだ来て、私のところまでは届いてはいないんですけど、やっぱり、花粉症の薬って少し早めに飲み始めた方がいいっていうじゃないですか。ね、なので、毎年2月1日から飲み始めようと一応なんとなく決めていて、
ああそう今のところ
出ます。
起きてからだと、
うん。
効きにくいんだよね。
ってよく言うんですよね。
うん、
なので、ま、正直よくわかんないです。薬飲んでても症状は出るので、ただ飲んでないともっとひどいのかなと思うと、薬をやめるわけにはいかないという
感じで。そんな季節ですね。
そんな季節です。
はい、そうです。カレンダーを収録してるのも2月になりました。
はい、2月になりました。今日そうなんです。節分だったんです。あ、そうですね、違う。あ、そっか。いいんだね。違わない。
違わないです。
で、日付を超えたから、春そうです。ウェルカムトゥ春
立春になりまして、春です。
春
要は、あれですね。花粉症の薬を飲む季節ですよね。
いやいや、だからその話はもうしないでいいから、春
なんかね、花粉症の人って花粉感じるっていうと急に意識し始めて、ムズムズするっていうのも聞いたことがあるので。
ね、
ということで、花粉症の皆さんすいませんでした。
はい。
はい。で、今日は毎月恒例の、メールをご紹介する。
はい。
回ですね。はい、
うん、
1月にいただいたメール、あ、そうだ、何名かの方々からは、誕生日おめでとうのメッセージもいただきました。うん、ありがとうございます。
おめでとうございます。
ありがとうございます。
ピュ
ー。ね、ちょっと、健康診断受けようかな、みたいな感じになってますけど。
あれ？受けたんじゃなかったでしたっけ？
ちょっと節目の年なので、
はい。
普通の健康診断以外に、脳ドックとかあるじゃないですか。
うん、ほう。
そういうのとかも受けてみようかなって思いながら仕事がバタバタしていてなかなか行けない状況で今年中にはちょっと受けてみようかなと思います。でもあれですよ、50歳ぐらいでも脳梗塞が起こった形跡があったりとかっていうのもあるみたいで、そうそういうのも含めてちょっと確かめてみようかななんて思っています。
でもなんか知っちゃったら知っちゃったで怖い。
私はそうでもないですけどね。
そう。俺は大丈夫。
いや、逆です。
俺はもうダメ。
薬とかもずっと飲んでいるので、 自分の体質とか体調を知った方が自分はいいかなって思います。
対応できると、
うん、なんかね、
先手必勝
かなって思うんだよね。多分、うん、その辺の検査して、余命1年以下みたいな話はならないと思ってるので、
そんな、うん、はい。
なので、だから付き合い方を変えていくっていうのができた方がいいかななんて思ってます。
はい。
はい。ということで、1月に、メールを送っていただいた方の紹介をして、今回も30通ぐらいあったんだっけ？
そうですね、31通、
はい。ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい。で、皆さんの紹介をして、本編の方に行ってみたいと思います。では、メールを送っていただいた方の紹介をお願いします。
はい。1月にメールをいただいた方々です。ひろしさん、黒川泥棒さん、トロンさん、サボイヤさん、フージンさん、のっぽパンタロウさん、ママウサギさん、ユケツンさん、アドラさん、天然魔法少女さん、香川の超新星さん、バッドボーイズ2メンズさん、サイクルマンさん、アッキーさん、台湾バナナさん、デニムオズボーンさん、理科系の仏像さん、イカリンピカリンさん、バンブーさん、タケさん、月見姫さん、山竹さん、ハビタさん、以上の方々からいただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
一言コメント。
お、
黒川泥棒さん、
はい、
今の AI 技術にそんな機能は無理です。
はい。
はい、アドラさん、応援ありがとうございます。
Thank you。
ママウサギさん、いつもメールありがとうございます。
いつもありがとうございます。
トロンさん、丁寧な、感想コメントありがとうございます。
ありがとうございます。
バッドボーイズ2メンさん、月はですね、1ヶ月に1回転しています。
グルリンチョン。
はい。アッキーさん、カタツムリの写真ありがとうございます。
可愛かった。
ということで、本編の方に行ってみたいと思います。
はい、よろしくお願いします。
こんにちは、そんないプロジェクトのゆうなです。2月3日は節分でしたね。今週のそんないブログは豆について調べてみました。意外と知らないことが多かったので、ぜひ読んでいただきたいです。そんないプロジェクトのウェブサイトはそんない .com、sonnai.com です。以上、ゆうなでした。
では1月にいただいたメールの中から主に質問を取り上げてご紹介していきたいと思います。まずは1通目の紹介をお願いします。
はい、のっぽパンタロウさんからいただきました。人工関節などにチタンが使用されていますが、なぜチタンが良いのですか？科学的に安定している、強度があるというのはなんとなく理解しているつもりです。チタンも高価ですが、コスト度外視すればチタンよりも適した素材があったりするのでしょうか。そういえば歯科治療のかぶせ物にチタンってあまり効かない気がします。普通にあったらごめんなさいといただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。チタン入れたことありますか？
私ね、
うん、チタン入ってる、
開いてもらったことないんですよ。
あ、そう、
あ、そう、
あら、はあ、
なので、なるほど、
じゃあ入ってない、
入れたことないです。ただ、肘の関節を骨折した人の、
うん、
当て木というか、
添え木？当て木？
添え木として、
うん、
こう入ってたやつを出した、
ほう、
出したやつを見せてもらったことがあります。
へえ、
はい、
へえ、チタンでした？
それチタンのプレートでした。
へえ、もらえるんですかそれ？
もらったって言ってましたよ。
へえ、どうすんですかねそれ？
記念に撮ってあるって言ってました。
撮っとくんだ。
まあ、人によると思いますけど。
どうします？もし、記念にあげますって言われたら。
見てみてかな。
ああ、なるほど。
はい。
はい、
で、
うん。
やっぱりこう、骨を折ったりして、
うん。
その骨がくっつくまでに、 固定しとかなきゃいけないんですよね。骨と骨をくっついた状態で固定しておかないと、
はい、
ちゃんとくっつかない。で、またそこから折れちゃうことがあるんで、
うん、
添え木とかをしたり、あとはいろんな固め方があって、開かないのであると、骨と骨の位置をこう引っ張ってあるところにやって、添え木をして、外にね、巻いとくっていうのとかギプスとかっていうので固めて、
はいはい、
そーっとしておく。特にヒビとかだとそういうパターンが多いんですけど、大きい骨が折れてしまって、うん、結構力がかかるところだったりするとやはり開けて手術をしてっていうのをやることになるんですけども、その時に、
はい、
もっとくっついてた骨が折れちゃってるんで、それの両方にこうボルトでね、チタンの、骨自体にチタンの添え木をして、縫合してしばらくくっつくまで待って、くっついたらもう一回開いて、その添え木というかチタンの板を取るっていうのをやったりするんですよね。で、チタンは体の中に入れても体の組織とあまり反応しないので、つまり、取り込まれないとか、あと、酸化して、影響があるとかっていうのが少ないので、使われやすいのと、もう一つは、体の中に入れるので軽くて硬い強度がある、
はい、
とかっても大事なので、まあ、チタンが使われるっていう風になってるんですけど、
うん、
あとは、チタンだと、まあ、加工はめんどくさいというか、鉄とかね、アルミとかに比べると加工するのは大変とはいえ、穴を開けたりとか形を整えたりっていうのができるので、
うん、
チタンが使われるのが多いと思っています。
はい。
で、他にも添え木じゃなくて人工骨とか、あとは人工関節、
うん、
っていうところだと、関節代わりに樹脂が挟まって関節にするとかね、っていうのをやったり、
はい、
私の父はですね、去年、大腿骨というか、まあ、腰と膝の間の足の骨ね、
腰と膝の、はい、太ももの骨ですね。
そうです、そうです、ももの骨折りまして、
はい、
で大変なんですけど、で、
はあ、
さっき言った治療方法だと、2回開けなきゃいけないのよ。開けて、止めて、くっつくの待って、
うん、
で、くっついたら外してってやんなきゃいけないんだけど、もうおじいさんなので、
うん、
折れたのが、股関節に近いところだったのもあって、
うん、
股関節から折れたところまでを人工骨にして、
股関節、はい。
なので、元々の上側は取ってしまって、うん、そこに、はあ、なんていうの？人工関節？
うん、
股関節にくっつくものと、足の大腿骨にくっつくところを中継するやつを入れて、
うん、
それで治療終わりにしたっていうのをやりました。
基本的にチタンは入れっぱなしにはしない。
あ、だから、うん、今言ったみたいな人工骨として骨の代わりに、
はい、
するものは、金属のものを入れっぱなしにするってことはあるんですけど、
うん、
その添え木というか横にこうボルト止めしたようなやつは取る。なんだってボルト入ってますからね。
へ、うん、
危ないし。あと金属探知機にもピーピー言うし。
え？え？
金属探知機によるんですけどね。
あ、そうなんですか。
とかっていうのはあるようですよ。
おー。飛行機乗れないというか乗るの大変。
あ、だから、うん。そうなんです。で、多分なんですけど、
はい。
詳しく調べたわけではないんですが、
うん、
骨の代わりに使うってなると、セラミック、要は焼き物というか、
はい、
っていうものだと、体への馴染みとかで使われているものもあるはずだし、
うん、
歯の治療はセラミックの機械が多いですよね。
そうですね、いわゆる白い歯ですよね。
そうそうそう、金属で かぶせちゃうのもあるんですけど、やっぱりどんだけ加工しやすいかっていうのと、硬さとか、あと硬いからといって脆いといけないんで、
はい、
衝撃をちゃんと吸収するっていうのも大事で、ただ単に硬きゃいいかっていうとそうでもないはずで、
はい、
ガラスは硬いけど衝撃で割れちゃうってあるじゃないですか。
ああ、はいはいはい、うん、
なので、脆くなくて、なおかつそれなりに硬くて、
はい、
で加工できたり、あとは形が自由になったり、あとは体の中に入れて、悪影響がなかったり、っていうのの、ことで材質は決まっていて、今は、はい、チタンとセラミックと、あと関節だと樹脂とかも使われていたりとか、っていうのがあるんじゃないかと思います。
なんか何の治療だったっけな、目が病気か何かで閉じなくなっちゃう、
うん、
病気の時に一時的にまぶたのところに金ゴールドを入れるっていう手術があるって聞いたことあります。で金の重さ、
はいはいはい、
で閉まるようになる、
あれね、
閉まるようになるっていうか、
まぶたの中に重りとして金を入れるの、ね、
うん、そうそうそうそう、
そう
そういうの聞いたことあります。
重さで下がりやすくなるわけね。
そうそうそう。
で、多分。
金も、だから比較的。
そうそうそう。金は。
反応しづらい。
反応しづらいんで。
うん。
金バーにも使われてるし。
あ、そうですね。歯にも使われてるか。
そう。ただ、
うん、
金は柔らかいんで、チタンとかに比べると。うん、あと重いし。
そうか、だから、骨とかそういうのには使えないのか。
そういうのの補強にするには、
うん、
柔らかいし、重いし、
うんうん、
まあまあ、チタンと同じサイズにすると結構高いんで。
うん、うん、
うん。元々だから材質として向いてないと。
うん。
いうことですね。硬さとか、重さから言って、
は
い。
うん。
そうなんですね。なので、そうね。あと、体の中で使う材料だと何があるのかな。
何があるんだ、なんか歯の治療の金属あるは、うん、なんかいろんな種類あるみたいですね。
そうですね。かぶせるタイプとか、あと、歯茎に埋め込むタイプとかね。
うん。で、なんだっけ、作る人は、臨床工学士じゃなくて、
歯科技工士。
あ、そうそうそうそうそう。技工士の、知り合いがいて、その人の職場というか見せてもらったけど、そのいろんな金属の微妙な調合を変えて、
うん。
作るっていうようなことを言ってましたね。うん、何の金属かまではちょっとわかんないけど。
あとね、私の母は、心臓弁置換っていう手術を受けて、
はい。はい、
弁自体は、あれは動物の心臓弁で、それをフレームに組み込んで畳んで心臓まで送ってそこで開くっていうのをやるんですけど、
ほう、
それのフレームはチタンなのかな、ステンレスなのかな、血管の中にね、血管が詰まらないようにするステントっていうのとか、
はい、
そういうのを入れるのはある程度しなやかじゃなきゃいけないんで、
うん、
チタンだとあまりしなやかなバネ作れないはずなんで、
うん、
ステンレスだったかなとか、あと体の中で使う化学物質って大変だけど、だと、はい、手術でね、臓器同士とか血管を縫う糸とか、最後にこう、うん、皮膚を縫う糸とかも、昔はシルク、とかが使われたっていう風にシルク博物館で見ました。あとは、なんだっけ、スチール糸っていうのも使うことがあると。
え？
いうのも、資料にはあったりして、結構ね、いろんなものがあるようです。あとはね、吸収されちゃう糸っていうのもあるようで、はい、それも、何？合成で、化学物質の合成で、作るようです。 とかっていうので、いろんな材料がね、体の、うん、手術だったり、その、
はい、
歯だと手術というか、その、構造物の代わりにね、使われたりしてますけど、うん、そうやって考えるといろんなものがあるなって、改めて思いました。
はい。
うん。あとはね、こう、整形されるとかっていう時には、こう、詰め物をしたりとかっていうのもあるみたいだし。
ああ。あ。はあ。
ということでですね。
はい、はい。
チタン、セラミックス、金みたいなものと、あとはちっちゃい部品とかだと、それに応じたものが使われているようです。
はい。
はい。ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい。では、次のメールをお願いします。
はい。では、次のメールです。台湾バナナさんからいただきました。お正月はいかがお過ごしでしたでしょうか?私は実家で寝正月という毎年恒例のスタイルだったのですが、その時感じたことがあります。それは、こたつで食べるみかんが昔より甘くなったような気がしたのです。気のせいかなと思っていたのですが、後日スーパーに買い物に行った時に、糖度 13% の甘いみかんと甘いみかんだけを別に袋に入れて売っていたのです。甘いみかんだけ選別して別に売られているということなので、最近のみかんが甘くなったと思っていたのは結構当たっていたのかなと思いましたが、しかし穴を開けずにどうやってみかんの糖度を測定するのでしょうかといただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
糖度計ってね。
うん。
こう、果汁を絞って、
うん。
一滴なんか垂らして覗くっていうタイプの糖度計っていうのがあって、
へ
見たことないですか?
ないです。え?糖度ってまあ糖、お砂糖の糖だから甘さを測る機械ですよね。
で、
うん、
果物とかは、
はい。
食塩は溶けてないので、水にいろんなものが溶けるとすると、だいたい今糖分が溶けてると思って良いとするとですね、はい
はい、
まずこう、目で見るタイプの糖度計をどうやってるかっていうと、
はい。
水の中に、こう、物を溶かすとですね、特に糖分を溶かすと、
はい。
屈折率が変わります。
ほう。
だから、コップの中にね、ストローを入れると、ストローが途中でこう曲がって見えるじゃないですか。
はい、はい、はい。
で、それを写真に撮って、
うん。
今度は砂糖をゴンゴン溶かして、
はい。
で、もう一回こう、ストローを入れて、同じように入れると、曲がり方が、より曲がって見えるはずなんですよ。
へぇー。
っていうことで、
うん。
その目で覗くやつは、プリズムの向こう側に、こう、なんていうの?しましま?というか、明るいとのと暗いのがあって、それを、うん、こっちから覗くと、糖分によって、それがずれて見えるっていうので、メモリを読むっていうやり方をするんですね。
はい。
そんで、そうするとどうなるかっていうと、切って果汁を絞んなきゃいけないんで、果汁を絞ったやつは、出荷はできません。
うん。
なので、みかんの甘さをその糖度計で調べるときには、
うん。
まあまあ、剥いて絞るか、
はい。
注射器で抜くかとかしないといけなくて、
はい。
何はともあれ、お店に並ぶみかんは、その、測り方をしちゃいかんのですよ。
売れなくなっちゃいますもんね。
う
ん、
そう。で、メールの後半にも実は書いてあったんですけれども、
はい。
光を使った糖度の測定っていうのがあって、なんかね、スーパーとか行くと、光選別とか書いてあって、うん、果物の下に、糖度何パーセント保証みたいなのが書いてある果物もあったりするんですけど、
ほうん。
ね、何をしてるかっていうと、
うん。
果物とか、まあ何でもいいですけど、ジュースでも構わないですけど、
はい。
光を当てて、
うん。
どんな光が透過して、どんな光が反射されてくるかっていうのが、水だとか、うん、糖とか、食塩とかで、はい、色が微妙に違ってるっていう現象があります。
はい。
なんですけど、これは可視光、つまり目で見える光だけだとなかなかわかりにくいんですが、
はい、
赤外線のところまで、測ってみると特徴が結構クリアにわかるっていう現象が知られています。
はい。
といってもね、この光で測る糖度計は1980年代以降に発明されたのかな。
もうじゃあ、比較的最近。
まあまあ、そうですね。
はい。
昭和の最後ぐらいかな。
ほう。
そんで、表面近くに、
はい。
なんていうの、食べるところがあるやつは、
うん。
なんていうかな、こう、リング状の LED で光を投射して、その真ん中にカメラを置くとか、その逆パターンとかで、一個から照らしてその周りに、うん、センサーを置くとかっていうので調べられるんですが、
はい。
みかんは、
うん。
結構皮があるじゃないですか。
はい。いわゆる剥くところですね。
そうそうそう、剥いちゃうところがあって、そこが熱いというか、リンゴとかね、桃とかに比べれば熱いよね。
はい。
で、普通の測り方ではなかなか測れなかったっていう苦労があるらしく。
うん。じゃあ、リンゴとかの糖度は、その光を当てて、その、
帰ってきた、赤外線まで含めた色の感じ、う
ん、はい。
っていうのを分析すると、糖度がわかるっていうのができるんですけど、うん、あとはね、はい、トマトとかね。
ああ、トマトもそうですね、今甘いですもんね。
そう、糖度が何パーセントって書いたのがあるよ。
はい。
はい。なんですけど、みかんはなかなか測れなかったらしいです。
うん。
で、いろんな工夫と研究を重ねた結果、
はい。
みかんは、無骨側に光の光源を置いて、こっち側で見る。要は、なんだろうな。さっき言った、リングライトみたいなのに乗っけるんじゃなくて、
はい。
等高部と受光部を、果物の反対側にして、うん、全部を通ってきた光を見て分析するっていうのをやることで、
はい。
っていうのと、そこで、みかん用のね、補正式って言ったら変だけど、それと、それを絞った時に糖度がどれくらいだったっていうの関係性をもう一回確認をして、みかん専用のチューニングをして、
うん、
透過させた光で見るっていう工夫をして、今は一個ずつのみかんを、
うん、
壊さずに、
はい。
測れるようになってるみたいです。
まあ、じゃあ、いろいろそのみかんなりの、苦労や工夫はあるにしても、とりあえずは光を当てて、透過してきた光を、で、糖度を測ってるわけですね。その透過してきた光っていうのは、中の、糖度によって、変わってくるので、
紫外線が吸収されるとか、
うん。
っていうので、水で吸収される分、
はい。
糖で吸収される分っていうのが、色が違うわけ。
はい。
赤外線まで含めると色が違って見えるんで、そこの何ポイントかを確認して、
うん、
計算をすると糖度が出せるっていう計算ができるんですね。
はい。
なので他の果物でも、よっぽど皮が厚くなければ、そういうので糖度が測れるようです。
まあね、あとは、ね、なんか、どんどんでも甘くなってますよね、本当に。
あとね、イチゴがね、
うん。
私が小さい頃は、
うん、
酸っぱい果物だったのよ。だから、
うん、
砂糖とか練乳とかをつけないと、そのままだと酸っぱい。
はい。
そのままでなかなか食べなかったんだよね。
そうですね、うん。うん。
で、ケーキに乗ってると、この酸っぱさと、生クリームの甘さが、こう、一緒になるから美味しいって思ったのが、今、イチゴだけでやけに甘いからね。
いちご甘いです。
まあ、品種改良とかも進んでいて、皆さんに受け入れやすい果物が多いんだと思うんですけど、だって今の、はい、人たちあれでしょ？いちごスプーン知らないでしょ？
ああ、いちごスプーン、いちごスプーン、スプーンがちょっと平たくなってて、そこにブツブツブツって穴が開いてるやつですよね。
そう、グレープフルーツ。
穴違う。ボコボコになってる。
グレープフルーツスプーンも知らないでしょ？
グレープフルーツスプーンは知ってますよ。ああやってもう食べないの？
だってグレープフルーツも、グレープフルーツの赤道でこう切って、
うん。
砂糖をかけて食べてたの。
砂糖はかけて食べてないけど、なんだろう、平たいサチみたいなやつを入れて、皮から剥がして、スプーンですくって食べるっていう食べ方はしてましたよ。
で、 グレープフルーツを赤道で切るでしょ？
はい。
ちょっと房が輪切りになったのが見えてくるじゃないですか。
はい。はい。
で、それの、外壁に近い側に、
うん、
グレープフルーツの房の、外壁のところの半分の形で、横にギザギザがついたやつでズボって刺すと、
うん、うん、うん。
一房の半分分が取れるっていう専用のスプーンがあったんですよ。はい、
うん、うん、そう、うん、持ってますよ。持ってる、今あるのかな？でもそれで、かなり食べましたよ。
そう。で、あと、いちごは、いちごと牛乳と砂糖を一緒にして、その中で、いちごスプーンで、器の外壁とスプーンで挟んで、潰して、いちごミルク状態にして食べてました。というね、こう、果物がまだ甘くない時代の食べ方の懐かしさをちょっと紹介してみたんですけど。
ああ、でも、今のは本当に甘いですね。
グレープフルーツもイチゴも、そんな砂糖なんかかけないよって言われちゃいますけどね。ということで、糖度は光で測れるということが調べてわかりまして。
はい。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
では、次のメールお願いします。
はい。では次のメールです。イカリンピカリンさんからいただきました。去年梅干しを作ったのですが、塩を入れすぎてしょっぱすぎます。ところが酢を入れたところ、まろやかになりました。これは塩分が減ったのでしょうか？できれば教えてください。といただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。梅干し。
もう一回懐かしい話していい？
どうぞ。
あ、地方なのか、時代なのか分かんないですけど、
はい、
昔の梅干しって、
はい、
塩吹くぐらいにしょっぱかった梅干しばかりでしたよ。
あ、そうなんですか。私、梅干しはそのしょっぱさが好きではなかったので、食べてないので、でも、祖父の家で作ってました。
で、もともと保存食だから、
はいはい、
室温でね、
うん、
瓶の中に入れといてもカビたり腐ったりしないぐらい、
うん、
塩分が濃いっていうのが元々の梅干しなんですけど、
はい、
最近の梅干しは冷蔵庫に入れないといけないんだよね。カビ生えちゃうから。
え、じゃあやっぱりそんなに塩分は多くないってことですか？
多くないんじゃないですか。あとそんなたくさん干してないよね。
時間ってこと？
あ、というか土曜干しっつって、
うん、
梅の実をこう、梅干しにするときには、シワシワになるまで干して梅干しにするじゃないですか。
はい。なんか、でっかいザルのところに何時もなんか、
あ、そうそうそう。
置いてた気がします。
最近の梅干しってそんなにシワシワになってないよね。
まあ、なんか果肉がしっかり、果肉？
うん。
あるような感じですね。ぷっくらとしてます。うん、確かに。あ、そうね、確かにぷっくらしてますね。
そうでしょう。あれ、
梅の
干してんのかなって思いながら、ね。っていう話は置いといてですね。
あ、はい、
話を元に戻すと、
はい、
食塩がたくさん入っている梅干しにお酢を加えると、
うん、
塩分は減りません。
塩分は塩分。はい、じゃあ、酸っぱくはでもなくなる？
感じ方が変わるんですけど、
うん、
これね、味の抑制効果っていうのがありますよとかっていうページで、
はい、
しょっぱい時には酢を入れるとまろやかになるっていう風に書いてあるところと、
はい、
一方で減塩、要は塩を減らした食事にお酢を入れると、はいはい、塩が減った分を補ってくれて塩が少なくても美味しく食べられますよって書いてあるところと両方あるんですよ。
少なくともお酢が入るとん？まず待ってね、一番は初めの方は塩が多すぎて
しょっぱくなっちゃった時に
お酢を入れると
まろやか
に、少なくともしょっぱさが薄れるわけですね
っていう話があって、
うん、
味の抑制効果と言いますって書いてあって、
はい、
一方
それ一方
減塩食、つまり、うん、塩を少なくした食事は味気ないっていう人が多いんですけど、
はい、
それにお酢で味をつけると、
うん、
その味気なさが減って美味しくなりますよっていう。
じゃあ、お酢っていうのは、塩が多すぎても少なくても、いい方向に持ってってあげる、くれるってことですか？
いや、それを総合するとそうなるんですけど。
じゃあ、お酢万々歳ってこと？
ま、 片方はね、オスの会社のページだったりするんで。まず一つ目。
はい。
下、ベロね。
舌。
を、使って皆さん味を感じていますけれども。
はい、ベロベロベロ。
味が組み合わさると、ただ単に単一のものが足されただけではなくて、その複合的な味として感じられて、それは元のやつの足し算とはちょっと違って感じられます。そうすると、
1たす1が2ではなくて3にも4にも感じられると。
とか、コーヒーって苦いじゃないですか。
はい。
で、砂糖をほんの少し入れると、苦い成分がなくなっちゃうわけじゃないんだけど、苦味が薄まりますよね。
うん。
感じとして。
そうですね。まあ、砂糖でマスクされてるような。
あ、そうそうそう。そういう感じで、味を組み合わせると、抑制されたり、はい、要は、少なめに感じたり、
はい。
あとは、相乗効果で新しい味を感じたり、
うん。
あとは、より味が引き立ったり。
スイカに塩を振ると甘くなるっていうやつですか？
とかっていうのもあったり、スイカが甘くなって塩振らなくなったって、またさっきの話に戻っちゃうんだけど。というようなことがあって、
はい。
組み合わせで、味が変わる。だからこそ、微妙な味付けっていうのに、こう、たくさんの種類があるわけで、そういう風に感じるからね。あ、これとこれを組み合わせるとこんな味なんだっていうのが起こるようになっているんで、残念ながら、塩味を感じなくなったから塩分が少なくて、血圧のために塩分を少なくしましょうみたいなのに効くかどうかっていうのに関しては関係なくて塩分の量は減りませんが、
はい。
塩分の量を気にしないんであれば、その酢を加える、とか、旨味調味料を加える、
はい。
とかっていうので、しょっぱみをまろやかにしたり、違う旨味と合わせることで、新しい味にしたりっていうのは可能のようですね。
ほう。
苦味とかも和らぐので、お魚とかのね、に、
はい、
レモンとかカボスとか、
ああ、はいはいはいはい。
ついてるのも、
うん、
苦味が抑えられたり、
うん、
ちょっと塩気が濃い時にも、それがまろやかになったりするっていうのがあるみたいですね。ということで、味もね、結構複雑なので、
はい。
いろんなものを試してみるといいんじゃないかと思いますし、
そうですね、美味しいものを作ってください。
はい。私はちょっとだけ。
食べさせて。
しょっぱーい梅干しをたまに食べたくなります。
ヒーってなるやつね。
というか、白いご飯の中にそれだけ入ってて、
うん。うん、
それだけで、お弁当のご飯半分食べられるぐらいのしょっぱい感じが。
あ、そう。
あ、それね、あれね、懐かしさでね、おばあちゃんが作ってくれていた自家製の梅干しがそんな感じだったので。
ああ、なるほど。私は食べてないんだよね。
そう、なんか、おばあちゃんが作ってくれたほにゃららっていうので、それは懐かしいかな。ということで、ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、次のメールお願いします。
はい。では次のメールです。デニムオズボーンさんからいただきました。私はアポロン神の生まれ変わりと言われた美少年の頃からオリンピック好きなので、今からワクワクしています。特に東京オリンピックの花形はフィギュアスケート。見てて可愛いし、かっこいいし、最高です。が、以前から謎なのが、ジャンプの回転の数なのです。解説者の方が、今のは足りてないですね、なんて言ってるのを聞いても、3回転したのか、3回半回ったのか、テレビの前ではさっぱりわかりません。あれって本当に数えてるんでしょうか？といただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。吉田さん何回回れます？
私はジャンプで回ったことないです。
あ、そうなんですか？
え？
回ってみたいと思わないですか？
香里さんは何回転ぐらいはいけるんですか？
夢の中ではなんかくるくるくるくる回ってましたよ。
あと、あれでしょ？スピンとジャンプの回転また違うからね。う
ん、違いますね。あれね。
そう。で、はい、肝心のジャンプなんですけど、私の、元同僚が、
元同僚が
前の職
場で、フィギュアやってた。
いやいや、フィギュアスケート大好きで、
うん、
その人に少し聞いたことがあるんですけど、
ほう。
フィギュアスケートのジャンプって、
うん、
ペケペケアクセルとか、なんとかルッツとか、フリップとか、 はあ、ループとか、
は
あ、あと、サルコー、ん?サルコ
ー
とかっていうので、
はあ、
どっち向きから飛び始めて、
はい、
要は、前向きから飛び始めるか、後ろ向きから飛び始めるか、
はい、
っていうのと、フリップとルッツとかっていうのは、
はい、
どう踏み切るか、要は、飛び出すときに、どうするかっていうのが違ったりとかっていうのがあるみたいで、見る人はつまり、飛び出す前に体と足がどっちを向いてたかはチェックできるわけ。そんなに速くないからね。
はい。まあ、ジャンプする前ってわかりますよね。うん、さあ、飛ぶぞっていう。
後ろ向きとか。
ねえ、なんか、うるって、スーって滑って、よしっていうのは見えますよね。わかる?この雰囲気。
で、
うん。
降りた時の足の向きを確認すると、
はい。
とりあえず何回転か何回転半かはわかるよね。
まあ結局、半で降りるものと何回転っていわゆるが、点0で降りるものと点5で降りるものっていうのがもう、そこで種類が違うわけですよね。
そう、だからなんとかアクセルっていうのは、前向きで踏み切って、うん、
はい。
後ろ向きで降りるから、はい、シングルアクセルっていうのが1回転半、
うん、
トリプルアクセル3回転半、
はい、
とかっていう風になっているので、
はい、
ということで、何回転、1回2回3回って数えてるっていうよりは、なんとかアクセルの時には1回だったらこんな雰囲気、2回だったらこんな雰囲気で、違うんで、そこを感じつつ、
うん
どっち向きで飛んでどっち向きに降りてとか、うん、どう踏み切ったかっていうのを確認すると、
うん
回数と技がわかるっていう仕組みだと私は聞いたし、なんか、
はい、
あちこち調べるとそんな感じになってるようです。
うん。まあ、ちょっとさっきも話題に出ました、記念、いとこ番組である村内雑貨店の記念すべき100回での話題がクラシックバレエだったんですよね。
はいはい。
で、私もちょっとやってるんですよ。
うん。
バレエをね。で、そこで、フィギュアスケートはまあ空中で飛んだりっていうものと、バレエは地上というか足を地面につけて回ったりっていうことで違いはあるんですけど、
うん、
まあ、回転っていうのはバレエにもあるんですよね。
うんうん。
で、そうすると、まあ、スピードは、やっぱフィギュアの方がスピードが出ていて、回転のスピードも速いからあれなんですけど、バレエでもくるくる回ってるやつがあると、やっぱり少なくとも、まず回ってる人間、やってる本人っていうのは、早く回ってるつもりでも数えているんですよね、くるくるくるっていうのは。で、自分がやってると、やっぱ人を見ててもわかる。
お
ー。っていうのはあるんですよ。
うん。
何回転したっていうのも。なので、やっぱ、全くやってない人っていうのは見てもなかなか、特にああいう速いやつって分かりづらいんだけど、
うん、
ちょっとでもかじったことがあると、分かりやすいのかななんて思うんですよ。
やっぱりこう、体がどんだけ動いた感が、
うん
体感しているとかで、
うん、
あとは見てる量も違うしね。
うんうんうん。
あと、判定で言うと、
はい。
決め技とかだと、大相撲。
はい。
は、決まり手ってあるじゃないですか。
はい、あります。
決まり手だけを判定してる人がいて、
うん。
現場で、決まり手で迷うと、その、決まり手判定の担当の人に聞いて、さっきの決まり手何々ですっていうのを発表するとかってなるみたいですよ。
へぇ
ー。あとは、私が自分ではなかなか決まり手というか、わかりにくいなと思うのは剣道かな。剣道は、
面、道、固定。
あ、そうなんですけど、
うん、
どっちが早かったかっていうのが、一緒のタイミングで決まることが多いんで、そこの見分けとかは、多分、やってないっていうのもあるんですけど、わかんないなって思います。
ああ、その点、フェンシングって、あれ機械的に、
そう、あれはだから、
電気がつくからわかりますよね。
あれは、こう、人間が見分けるのを諦めた競技で、
あ、なるほど。
電気仕掛けで、
うん。
相手の防具
うん。
に触れた時とか、 押し込んだ時にスイッチが
入る。ペンの、ペンじゃないな、サーベル、なんていうのあれ、剣、
まあ、
あれの先端にボタンがついてるというか、スイッチがついてるんですよね。
とか、接触すると、電流が流れるとかってのがあって、
うん。
それで、判定するんですよね。
ねえ。剣道はそうか、そういうのじゃないですもんね。
そう、なので、人間が判断するの諦めてる競技もあります。あとね、テニスとサッカーだと、
うん、
あの、ラインインかアウトかを確かめるための。
あ、ラインズマンって言いますね。もうそればっか見てる人がね。
ラインズマンもいるんですけど、カメラでどこに行ったかっていうのを判定する機械も実際には使われていたりします。
ほうほう、結構、もともとは、その人の目でだけだったんだけど、やっぱりすごく、あやふやというか、判定が難しいのがたくさんあると、そういう動画的なもので判定するっていう方式も取り入れられてるみたいですね。
うん、そうですね。あとは、短距離とか競馬だと写真判定があ
って。そうですね。競馬は必ず写真だ。
うん、
あれ、昔はフィルムだったんですか？
昔はフィルムでしたよ、というか。
そしたら、じゃあ、その場で、フィルムを現像して、だから、じゃあ判定がなかなか出ないんですか？
そう、写真判定って言うとちょっと待ちます。
ああ、そうなんだ。じゃあ、もう裏では、うわーっと現像してるんだ。
まあ、毎回やるんで。
暗室に入って。
そうで、その写真判定用のカメラが特殊だっていう話は、いいですかね。
そうなんですか。じゃあ、それは、
あと、映画みたいに撮るカメラじゃないんですよ。
うん、
ブレないようにするために、走ってる速さと、が止まるようにフィルムを、送るんです。ズルズルズルって。で、ゴールのとこのしか映さないカメラっていうのがあるんです。ゴールの線を映すの、線を、
うん。
で、フィルムを、走者、走ってる人とか、馬と同じスピードで動かすと、
うん、
そこに、順番に映ってくっていうタイプのカメラを使うんですよ。
はい。
本当の本当の鼻の差を見るには、はい、そういう撮り方じゃないといけないんですよ。
うん、よくわかんないけど、なんか、普通のカメラじゃないわけですね。
違います。その、走るものに合わせて、フィルムを送るっていうカメラが使われます。
普通、例えば子供の運動会で写真を撮って子供がブレないようにっていうと、子供の動きに合わせてカメラを動かすじゃないですか。
はい。でもそれだとゴール地点って一瞬しか映らないよね。
うん。
そう。で、ゴールだけを狙っているカメラがあって。
うん。で、それを、カメラを動かすのではなくて、フィルムを動かしてるわけなんですね。
そうです。
へぇ、面白い。
多分ね、
うん、
100メートル写真判定とかっていうので画像検索すると、
うん、
メモリが入った、画像とかが出てくるんですけど、
うん、
変な感じの、やつがあるんですよ。写真判定っていうので、足とか手がぐにょぐにょって曲がってしまっている写真があるのが出てくるんですけど、ということですね。写真判定用のカメラっていうの特殊なやつがあります。皆さん調べてみてください。それで胸のところに線引いて、何分何秒とかっていうのを出したりします。
わかんない。これかな。
手とか足が変な形になってるやつがあります。多分。
へぇ、
はい。あと、競馬写真判定でも、何背景が映ってない感じの写真が出てくるはずです。
はい。
はい、調べてみてください。
はーい。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
では、次が最後のメールかな。
はい。では、次のメールです。月見姫さんからいただきました。地球外生命体の存在の是非を問うとき、どうして地球と同等の環境がその星にないから、この星にはいないと決めつけるのでしょうか。人間は呼吸できなくても、硫酸が心地よい宇宙人かもしれないし、人間は寒すぎるけど、マイナス300度が快適な宇宙人かもしれないし、そもそも肉体を持たず、精神的、意識だけの宇宙人かもしれない。夜空を見上げて光ってる星は太陽みたいなら、その周りの地球、その2は見えないわけですよね。夜空の星に宇宙人がいるかも、と思って見上げるのは間違い？光ってる星に火の鳥がいるかも、と思うのはいい？といただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
ね、ハビタブルゾーンっていうののお話をした回もあったかと思うんですけれども、うん、
はい、生命が存在しうる環境のある星ってことですよね。
うん、まあその時にはね、水が液体であるっていうような感じの話もしたことがあるんですけど、
はい。
生物というか生命、
はい、
っていうものがこうエネルギーを代謝して、っていう話と前もしたことがあると思うんですけど、外の世界と区切りがあって、
はい、
ある形があってね、中と外があって、
はい、
その中のものが、代謝って言って外からエネルギーを取り込んで中のものを生かすことをして、
はい、
またそれが複製していくっていうのを生物というか生命としましょうと、
はい、
いうようなことをやらないと、太陽だって生きてるじゃないかみたいな話になっちゃうんですけど、
うん、
今言ってるのは多分宇宙人とか宇宙生命って言われるものの話をしてると思うんで、
はい、
そうするとね、
うん、
まず、
はい、
例えば1000度を超えるようなところでは、
うん、
多くの物質は液体で、
はい、
さっき言った外と中の、
うん、
壁、人間と皮膚みたいなものだったり、
はい、
そういうものを、細胞壁とかね、細胞膜とかね、
はい、
っていうのを作るのはなかなか大変じゃないかと。
ほうほう。
で、もう一つ、すごく低い温度、うん、
はい、
例えばマイナス、100度よりも、低いところ、
はい、
とかだと化学反応がとても遅くて、
はい、
さっきの代謝っていうのはなかなかできないんじゃないかとか、
うん、
ってなると少なくとも摂氏で言うとマイナス50度ぐらいから、
はい、
まあ、300度とか400度ぐらいまで、
はい、
の間にないと、
はい、
生物っぽいものはできないんじゃないかとかっていうのがとりあえず、はい、あって、
うん、
かといって300度とか400度だと水が存在しないかもしれないとかって話があるかもしれないけど、
うん、
でも圧力が高ければ水だって存在するし他の液体でもいいんじゃないかと、うん、多分、うん、最初の生命体は液体的なものの中に、
うん、
さっき言った何かの外壁ができて中と外を分けるっていうのが始まりが一番分かりやすいんじゃないかと思うんで、
うん、
そうすると何かしらが液体で存在した方がいいよねとか、
ほうほうほう、
っていうようなことを、科学者の人はいろいろ考えていて、
うん、
酸素と炭素と水の世界、うん、またちょっとは水素、
はい、
の世界で、発生した地球上の生命体と違う、
はい、
その代わりになる化学物質を使った生命体っていうのはいても全然おかしくないんじゃないかと思います、うん、
はい、
ただ、今ねこう人間の周りを見ると、
うん、
炭素が、はい、いろんなものを作ってっていうのがとても、多様で、
はい、
いろんなものが作れるっていうので炭素と、そうだな酸素はなくてもいいけど、水と水素ぐらいがないと生命体にはならないんじゃないかなっていう、うん、というかが、地球の環境だとやりやすいんじゃないかなと言われているんですけど、
うん、
例えば温度が高かったり、
うん、
構成物質が違えば、いくつか塩素とか硫黄とかっていうものをベースにした、化学反応の生物、
うん、
また窒素とかリンを使った生物っていうのも、あるんじゃないかと言われています。
ほう。
特にね、炭素ってたくさんつながって高分子っていう要は我々のタンパク質の元になるようなものを作りやすいんで、
はい、
窒素とリンっていうものを使った生物っていうのも考えられるんじゃないかとか言われていますし、
うん、
あとケイ素、シリコンね、
はいはい、
とかっていうのも可能性はあるんじゃないかとかっていうふうに言われています。あと液体で言うと、
うん、
アンモニアみたいなものは、水よりも低い温度で、液体になっていたり、
はい、
あとはメタノールとか硫化水素とか、
はい、
塩化水素みたいな話で、はい、メタンとかメタンガスとかいうのは、宇宙の中にあるっていうふうには 分かっているのもあって、そこが、うん、液体となって、生物がいるんじゃないかとかっていう説もあったりはします。
うん、
なんですが、さすがにね、摂氏で言うと1000度を超えるような環境だったり、
うん、
もっともっと低いところだと、生物っていう、まあ、生命体っていうのは難しいんじゃないかと言われて、いるのが現状かな。
はい。
はい。なので、地球と同じぐらいの環境じゃなくても、生命というのは発生するんじゃないかと言われているけど、うん、今のところ確認されていません。
うんうん。もう私も同じようなことを考えたことあるんですよ。
うん、
で、化学式で言うと、炭素って4つの腕があるって言い方するじゃないですか。
はいはいはい、4
箇所、まあ、反応して結合、うん、できる場所があると。で、だからこそさっき言ったその高分子ができる、
うん、
で、それによって多様性がいろいろあるっていう風に言われてるけど、でも腕が4本の元素っていうのはいくらでもあるから、結局そこが炭素以外のものでも似たようなことができるよなっていうふうに思ったことがあったんですよね。
うんうん、
で、同じように、海底火山の近くとかっていうのは結構、硫酸、硫化水素とかそういったものの、いわゆる地球上では、例えば人とかは絶対住めないような場所って言われてたけど、最近はそこにも生命がいることが分かってきたし、やっぱそういうところに、特化して進化してるってことは、そこが好む生命体がやっぱり宇宙にもいてもおかしく、そういうような人が住めない、人間が現時点では生物がいないと思っているような環境でも、住めるような生物がいる可能性があるっていうふうに思ったことはあるんですよね。
うんうんうん、
ただ、例えば炭素って、周期表の中ではどちらかというと初めの方のものじゃないですか。
うん、
で、腕が4本の炭素以外のものっていうと、周期表で言うとどんどん後ろの方になるわけですよね。大きいというか、うん、重いというか。
とりあえずシティコンなのかな？炭素の次は、
うん。で、そうなってくると、そもそも、重いものをどんどん使う形になると、
うん、
で、できなくはない、理屈で言えばできなくはないんだけど、なんかで読んだんだけど、物事が複雑になりすぎた場合、それは間違えてると。世の中はもっと単純だっていうような、まあこれはちょっと言い方めちゃめちゃですけど、そういうような話を聞いたことがあるんですよ。その、世の中というか、この世の仕組みみたいなもの、あ、なんだっけ、素粒子か。
はい。
違うな。分子違う。原子違う。元素。元素の構成成分が電子と中性子と陽子。
はい。
だけど、そこの中にもっとなんか、実はもっともっと細かくやっていくと、はい、素粒子になっていくときに、うん、今素粒子って6つですよね。
いや、一回言いましたけど、
アップダウン、
素粒子っていうのだと、6つ、3つ1個とかっていうので見つかってるんですけど、その、中性子とか陽子とかを構成するやつだと、6個で、
6個の組み合わせですよね、大体。だから、どちらかっていうと、どんどん、物事はもっとシンプルだと。複雑だっていうのはちょっとそれはおかしいぞっていうふうに思ったらそういう素粒子が見つかったよって言い方変だけど、
はい、
っていうような話を聞いたときに、さっきの話に戻るけど、炭素以上のもっと大きなこう、原子をやるっていうのは、すごく、なんていうのかな、複雑になりすぎちゃう。だから、世の、
うん、
もっと単純に簡単なものに世の中はの方がなりやすいんだっていうふうに私は理解したので、
うん、
そういう意味で炭素っていうのが一番起こり得るもの、たまたま。だから炭素以外のものを生命体の中心に来るものっていうのは案外ないとまで、可能性で言えばないわけじゃないけど、 すごく確率は低いのかなっていうふうに私は思ったんですよね。
うんうんうん、
で、さっき言った生命体が、存在するにはおそらく液体が必要だという話で、水っていうのもすごく単純な構成分子、構成要素じゃないですか。H2O で水素と酸素っていうもの。で、それ以外の、液体っていうのはもっともっと分子量が大きくなってくる。ってなると、液体にもなりづらいって言い方は変だけど、液体になるのも大変なのかなって。単純なものの方が確率は高くなるのかなって。何言いたいか分かんないけど、単純なんですよ、世の中はっていうことでどうですか？
逆に言うと、
うん。
単純な方が起きやすいかもしれないけど、
うん。
そうじゃないものが起こらないっていう話ではないよね。
そうそうそうそう。
でもう一つ。
そう、だから可能性だけはあるけど、可能性だけなのかなと。
もう一個。
はい。
重要なことがあって。
はい、
エネルギーの流れがあるところには。
うん。
複雑なこと。要は。
はい。
新しい構造とかができるっていうのがあるからこそ生命というか、
はい。
が起きるわけじゃないですか。
うん、うん、うん、うん。
要するに、ただ単に水に何かが溶けてるだけではなくて、その中に、細胞膜を作って、
はい。
その中に複雑な機構が動くっていうのができるわけじゃないですか。
はい。
つまり、なるべくシンプルなもので構成された方がいいけど、
うん。うん、
それよりも、エネルギーの流れを利用して、複雑なものを組み合わせることで、今までできなかったことができるっていうのは生命の特徴なわけですから。
うん。
だとしたら、シンプルなもので構成される方が起きやすいかもしれないけど、
うん。
ちょっと複雑なこと、またはちょっとめんどくさいこと、
うん。
っていうのでも、よりめんどくさいことが起こるってことがすでに生命で、地球上で起きているんだったら、
うん。
宇宙が広いんだから、もっともっと変なところから生命と同じような仕組みができてもおかしくないんじゃないかなっていう気もするのね。
ああ、確かにそうですね。
そう、つまり、我々自身は、すごい複雑なことしてるわけですよ。めんどくさくて。
うん、うん、うん。
だって、花粉症になるなんて、大変ですよ。
ありえないっすよね。なんで花粉症この世の中にあるのと思いますよ。
そうだから。
これは絶対プログラムミスですよね。
杉花粉がやってきて、
うん。
痒くなるわけでしょ？で、すごい複雑なことが起きてるわけですから、
うん。
そんなことが起きるんだったら、宇宙の片隅で、硫黄を使ったとか、シリコンを使って、
うん。
アンモニアの液体かもしれないし、もっともっと熱い。
はい。
200度とか300度の、すごい高圧の中の、もしかしたら水かもしれない。
はい。
っていうところに生物が起きないっていう保証はないんじゃないかと思います。
はい。
私は、エネルギーの流れが定常的にあって、
はい。
複数の物質が絡むんだったら、
うん。
何らかの生物的なものができるっていう夢はあってもいいんじゃないかなと思っています。
はい。いつか、会えますかね。
どうなんですかね。その、うん、知的生命体っていう話になると、
うん。
宇宙に飛び出せる構造体を作るための、
うん。
物質っていうのは実はそんなにたくさんないと思っていて、私は。そうすると、地球型の、惑星の方が宇宙には飛び出していきやすいんじゃないかなと思うんだよね。とかっていうのも思っております。
はい。あと、まあ、生命っていう言い方が正しいかどうかはともかくとして、手塚治虫、作、火の鳥にあったんですけど、多分そのことをここに書いてるのかなとも思うんですけど、いわゆるその、精神的な肉体っていうのかな？外壁を持たない、精神というか意識という、
はい、
生命っていう存在もあるのかねっていうのもあって、
はい、
まあ実際それが、本当にあるのかっていうと、もう、いわゆる死後の世界的な話になっちゃうのかなとは思うんだけど。
うん、どうなんですかね。私はとりあえずは否定的っていう意見を言っておきます。
ほう。ほう。
何が言いたいかというと、
うん。
物理的な影響がない、
うん。
ものは、
うん。
我々は感知できないので、
うん。あってもわからない。
それは精神的なものは感知できるんだっていう、話もあるかもしれないけど、
うん、でも ブラックマター、違う、間違えた、ブラックじゃない、ダークだ。
はい。
ダークマターという存在が、ほぼ確定ですよね。だけど、全くわからないものも、まだ、世の中というか、宇宙にはあるじゃないですか。
あ、そうそう。で、まさに生命体っていうものは、
うん、
外からエネルギーを、もらって、
うん、
それで中の複雑さを保つっていうのが、ここは必ずそうだと思っているので、
はい、
だとすると、エネルギーの流れはなきゃいけなくて、
うん、
エネルギーの中の流れに変化がなきゃいけなくて、
うん、
だとすると外界と必ず、影響するんじゃないかと思うんで、
うん、
それを精神だけってやった途端、
うん、
外界との、物理的な、接続がないってすると、それはあったかも、あるかもしれないけど分かんないんじゃないかなって思います。要は会えないんじゃないかと。
ああ、なるほど。
はい。
否定、まあ、否定も肯定もできないけど、まあ結局は、それが分かることができないから、まあないと同じようなことになっちゃうわけですね。
と私は思っています。
なるほど。
はい。
火の鳥、また読み直したくなっちゃったな。
あ、文庫でなんか、お尻の奥に合う気がします。
うん、私もまだ持ってますよ。
はい。ということで、はい、1時間くらい喋ってきたので、この辺にしたいと思います。
はい。
そんなエリカの時間では皆さんからのメールをお待ちしております。メールで送っていただく場合には、rika@0438.jp、rika@0438.jp です。また、私たちは、そんないプロジェクトというメンバーで、複数のポッドキャスト配信をしております。ウェブサイトは sonnai.com、sonnai.com です。そちらのサイトから番組宛てのメールを送っていただくこともできますし、他の番組の視聴もできるようになっておりますので遊びに来てください。また、ツイッターや、YouTube での情報配信、番組配信も行っていますので、そちらにも遊びに来てください。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい。ということで、第249回この辺にしたいと思います。次回はね、1月にいただいたメールの一通を取り上げて、お話をしたいと思っておりますので、楽しみにしてください。
はい。
そんな理科の時間、お送りいたしましたのは、吉安と、
香里でした。
それでは皆さん、次回の配信でまたお会いしましょう。さようなら。
ごきげんよう。